はい、マユティです。ネットラジオベースボールトーク12月18日水曜日朝6時の配信です。ちょっとね、間隔がまた空いてしまいましたが、1週間以上空いてしまいましたが、まあこの1週間ぐらいの間にですね、いろんなニュースがねありましたね、本当にね。ということで、まあちょっと喋っていこうと思うんですけど、まずまあね、一番ね、びっくりというか、はい。ね、衝撃というか、昨日のね、ニュースですね、これね。昨日の午後に発表になった、公式発表出ましたが、ね、日本ハム、塩澤さん卒業、はい。そんな選手おったけどね。そんな選手おったけどね。なってる方多いと思いますが、ファイターズガールでさ、いやー、ファイターズガール9人が卒業発表しまして、大人気メンバーの塩田美咲さん、卒業です。まあね、去年の時点で結構、ね、迷ってはったらしい。実際ね、インスタの文章もなんかそんな感じやったんすよ。で、まあ、今年、もう一年続けて、まあ、スパッと辞めますっていう感じらしくて。まあ、去年多分ね、滝谷美優さん辞めはったから、強い理由があったんだと思うんですけども。いやー、そっか、大変なんでしょうね。チアがあるって。いや、大変というか多分、言うた労力の割に、マネーが似合ってないんじゃないかっていう気はするんですけども。ねえ。去年、初めてエスコンに行った時に、そう、グリーティングがあるんですよ。各ゲートで。でも三塁側から入って、で、ちょうどその日の、おったのが塩澤さん。前からね、その絆ダンスが話題になったから、まあ、可愛いメンバーおるなと思ってたんですけど、もうね、めっちゃ顔ちっちゃい、ほんま。いや、マジで。マジで顔ちっちゃい、ほんま。ビビります。マスクしてたから、冷静を装ってたけど、マスクの下もめちゃくちゃにやけてました、僕。マジでやばって思いながら見てたんですけど。ねえ、そっか、卒業か。これトップニュースなんね。他にあるやろっていうことでね。はい、まあでもね、次どういう方向に進まれるんでしょうか。多分、でも日本ハムから仕事は直接は難しいんじゃないかな。だってまだね、滝谷美優さんも、ほら、公式アンバサーみたいな感じで、あのポジションがあくまでは続きはるんかなっていうアウェイ期待も抱いてたんですけどね。多分そうじゃないですね。これどうされるんでしょう。まあ普通にも一般人戻らはるかもしれないですけどね。はい。さて、ちょっと話題を切り替えましょう。続きまして、千葉ロッテの話ですね。千葉ロッテはね、メイですね、メイ。デリック・メイじゃないです。メイです。M スプラッシュのメイちゃんがですね、卒業されるということで。いやー、ねえ、ジョニー・クロキコーチの娘さん、めちゃくちゃ美人さんです。ショートカットの。いやー、なんかでも文章とか読んでると、コメントとか読んでると多分だけど、この後、ね、リポート作業とかあるんちゃうかなっていう気はしてる。てか、引く手はまたでしょ。コーチの娘でってなったらね。いやー、ということで。もうええやろ。もうちやの話はええやろ。4分半はやりすぎやろ。はい。ということで、ちょっとね、そろそろ、この茶番はやめにして、はい、ちゃんとトピックを話すということでね、最近のもろもろね。大山残留の話は、ちょっとこれで、これ、 これまたちょっと一本取れると思うんで、後に回しましょう。いや、それを一番先にやるよっていう。それを一番先にやるよっていうね、話かもしれない。ちょっと、後回しにしましょうか。はい。FA の去就がもろもろ明らかになりました。はい。まだ決まってない選手もいるんですけれども、まあ、一旦この段階で、突っ込んでいい、話していいかなと思ってます。はい。今年 FA 宣言した選手のうち、FA 宣言したのは9名ですね。国内が7名。大山、原口、中日の福谷、木下、それがソフトバンクの石川海、そして楽天の茂木。で、海外 FA が、巨人、菅野、広島、栗というところでして、まあ、阪神勢は残留という形になりました。まあ、これもまた別に話しますので、中日の福谷がまだちょっと迷ってるという感じ。まあ、とはいえそろそろ動きあるんじゃないかなと思ってて、まあ、市場に出てた、石川、栗、あとも一応菅野、それから、ポスティング帰り、ね、夢を追っかけて帰ってきた、上沢さんの挙手も決まったので、はい、まあ、一旦、落ち着いたこれで多分福谷の話も年内に行くんじゃないかなと思ってます。福谷 C ランクですね、多分ね。で、木下は中日残留です。うん。で、ソフトバンクが石川海両方移籍という形、これ2人ともね、育成枠の出身だったんですけどね、形になって、楽天茂木がヤクルトで、ジャイアンツ菅野がオリオーズに決まりまして、広島栗は、海外挑戦を断念してオリックスという形でまとまります。まあ、これに加えて、まあ、去就としては、まあ、噂がソフトバンクに行きますと、あとは田中のマーが、ジャイアンツに移籍というところが、まあ、ジャイアンツのマーに関してはまだ正式決定ではないんですけども、まあ、一応そういう話が出てますよということでね。どうしよう、まあ、まず田中のマーはね、なんやかんやそこそこやると思うんやけどね。まあ、確かに今年1年あかんかったけども、そんな、まあ、それはエース級のってなったら難しいかもしれんけども、ある程度はやるんちゃうかな、どうかな、って気はしてます。まあ、おそらくね、菅野が、移籍が決まったんで、背番号18を引き継ぐんじゃないかなというか、引き継いでほしいなと思いますけどね。うん。まあ、菅野も1年契約なんでね、そこはちょっと難しいところかもしれませんけども。はい。で、菅野ね、菅野オリオールズということで、まあ、上原と一緒っすね。たまたまですけど。まあ、海外行くからにはね、それなりに活躍してほしいなというふうに思います。はい。できれば長いこと活躍していただいてね、40過ぎぐらいまでもう日本戻ってこなくていいんで。はい。で、噂はね、まあ、やっぱ、ダサいよなっていうのは思いますね。はい。大体一回ポスティングして向こうで大した実績も残してないのに戻ってきたら年俸が上がってるっていうのも、なんかね、変やなっていうのを思いますけど。まあ、もうその辺の話は散々されてると思うんで、はい、もうええかなと思ってます。で、クリアレンね。クリはね、どうでしょう、オリックスが行くとはって感じはしましたけども、まあ、オリックスに、今は特にね、吉野部の資金もあって、で、なおかつ、まあ、多分数年後も、入れる収入がありそうなんだ、チームは。まあ、そこら辺余裕を持ってこういう補強ができてるんかな、という気はします。うん。まあ、少なくとも、こう、近年に関しては、ほとんど離脱がなく、安定してイニングを食ってくれるっていうところでね、計算が立つっていうのはとてもでかいんじゃないかなと。なんか先発が若干飽和気味にも見えますが、正直来年エスピノーザとかが今年みたいにいけるかっていうと若干怪しいところもあると思うし、今年も結局前半は良かったけどさ、まあ8月9月10月でね、一勝もできてないっていうのがあるんでね、まあ打線が、2023ぐらいまで戻れば全然優勝争いできるチームではあると思うんでね、まあ、そういう意味だと、まあ、保険的に取っとくには悪くないのかなというところですかね。そしてね、茂木エゴロ。茂木は、まあ、 結局楽天でなんか最後数年かようわからん感じになって思ったからね。まあちょうど良かったんじゃないですか。ヤクルトはまあ一応メンバーはいるけども、特にまあセカンド山田の稼働が不安定やし、サードの村上来年抜けるってなったらね、悪くはないと思うんですけども、ただまあやっぱりちょっと楽天とヤクルトべったりしすぎちゃうっていうのは思いますけどね。これでマー君も言ってたらええって思いますけど、まあまあそれはさすがになかったですが、はい、まあパから千人環境移してね、活躍する選手もちょくちょくいるんで、はい、もう家も全然復活あるんじゃないですか、昔の作物みたいな感じでね。まだ31とかそんぐらいのはずなんでね、全然いけると思いますよ。でそしてえっ、ー、と石川修太、石川修太はまあマリンの風が合いそうっていうのがね、ちょうどいいところなんじゃないでしょうか。はい、まあ先発ピッチャーもね、あのローキーはじめメルセデスも抜けてますし、まあちょうどいい補強なんではないでしょうか。で中日木下はまあよそから声かからんかったんかな、まあ地元やしね、もともとね。そしてホークス下位ね、ジャイアンツ行きちょっとびっくりはしましたが、まあ、そもそもジャイアンツ獲得に乗り出した時点で割とびっくりなんですけども、年俸の提示がどうもそんなに高くなかったらしくて、ホークスのね、正直単年で3億ぐらいは出すと思ってたんです、どうもそこに行ってないっぽいんですよね。4年総額10億兆やからね、まあ妥当性はともかく、一般的な、ね、ところはともかく、ホークスやったらそんぐらいやると思ってたから、まあ会の決断も正直わかるかなというところです。さあとにかく今年のオフはね、あの大激動ということで、まあ阪神の話はまた次回取りたいと思います。